音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢のあと。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうなといった出来事の投稿をいろんな方からいただいて、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。先生もいよいよね、まあいよいよ、ゴールデンウィークに入っていく
です、ね、
うんですけど、まあ大型連休としてもう10日間ですよ、10日間お休みされる方。
10日間ということはさ、月の3分の1休みでしょ、
すごい、
ね、
まあね、職業によってはね、また違いますけども、職業とかあと業種によっては、まあ、平日は間にね出勤というのもあるんでしょうけれども、でもなんとなくこう世のね、世の中では、
ウキウキしてんだよねみんなね。
そうなんですよ。ということで、いつものようにちょっと聞いてみたいと思うんです。先生どっか、予定はあるでしょうか。
できますか、やっぱりね。
っていうか言ってもいつもないって言われるので、聞くのもどうしようかなと思ったんだけども。
私だってちゃんと予約してますよ。
え、予定をしてるってことですか。
すでにもう予約入れてますって。
すごいじゃないですか。それって何。
もう小さいね、田舎のね、温泉宿です。湯西川というね。
どこですか。
湯西川、平家の落人はね、住み着いてね、あれしたという旅館なんですよ。
取れたんですね。取れたんですね、予約は。
そうですよ。
それもじゃあだいぶ前から。
もうあそこは結構何回も行ってますからね。
あ、じゃあもう例えば、もう何ヶ月も前から予約しといたとか。
いや、そんなでもないですね。だいたい3ヶ月ぐらいで取れますね。
じゃあ、ゴールデンウィークの休み中ですけど空いてたってことですよね。
そう、3ヶ月前でも。だってね、桜終わっちゃうでしょ、
うん、
で見に行って、まあ谷合いのとこだから、でせせらぎが流れてんだけど、ですごく雰囲気はいいの、だけど新緑しかないんだよ。
あ、もうね、時期的にね、
5月は、花の一つもないの。
あ、
じゃあ何を楽しみに行くのか、ね、静寂と温泉しかない、
あ、でもいいですよね、
ゆったりとね、温泉使って。
じゃあ一人で行くんですか。
いやいや、一人で行ったら怒られちゃいます、誰かさんにね。いろいろ怒られちゃうんですよ。
あ、
私だいたい一緒にね、行くようにしてますよ、私は。
誰かさん
とか、ご安心ください。
また誰かさんというのはもう普通に奥様でいいですね。
そうです。
普通に奥様で、
まあですね、はい。
あ、そう、それはでもいいですね。それは何、年に1回ですか、ご夫婦のご旅行は。
だいたい四季折々ですかね。春夏秋冬というかね、夏には夏で行っていいところ。で、私海外嫌いだから、語学ができないんであんまり関係ないか。
日本のいろんなところ、情緒あるような場所にね、行ってね、いいと思います。
秋には秋、冬には冬のところ、
いいね、
春には春のところ、
いいですね。
夏には夏のところといいんですよ。
夏はどこですか。
夏はね、伊豆なんかのね。
混んでません、伊豆なんて。
落合楼とかね。
混んでませんか。
混みますよ、当然、ホタル見に行く
の。あ、でもあれですもんね、別にお休みの日じゃなくてもいいわけですもんね、先生はね、平日に、
だから合間にこうねじ込んでもらうのね、
あ、いいじゃないですか。いいお時間をね、取られて、まあそういうのは必要ですよ、やっぱり。あと日本のね、やっぱそっと、なんかこう知られてない場所とか、そういうとこ行きたいんですよね。
そうね、
あんまり観光地になってないような、
ひからびたね、ああいうとこ行きたいんだけどね。
行きたい。
なかなか。
そう。なんかこうそういうとこでのんびり、なんか私京都行った時に、ずっと学生の時ですよ。時にね、こう、まあ、有名なお寺いっぱいあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、あんまり知られてないとこに行って、その庭で。こうね、ずっと私座ってずっとのんびりしてたんですよ。
ずっとほげーってしてたんですよ。
してたんです。もうあれが忘れられなくて、もう、ああ、もうああいう時間はもう本当にもうなんかいいですよね。癒されるのと、
そう、うん、今の人たちはほら時間があると何かしらいじったりやってたり見てたり、
う
ん、
あそうね、
携帯自体なんだりしてるでしょ。
やっぱりなんかそういう時間がこうやっぱり芸術家は必要でございますよ ね、 ね、うん、そう、まあ、旦那そんなことで、
はい、
まあ、ゴールデンウィークは、ね、いいところに行ってまたいい作品が生まれるといいですよね。
そうです ね、 さあ見たいもんです。
そういうものでございます。それはまずこんないい曲もございます。今週の1曲目皆様にお届けいたします、はい、野崎川どうぞ。大都市でございま す、ね、うん、大阪もね、あそこもいいとこでしたよ ね。
あそこは結構地区的に広いからね、
野崎館の
行くにしても、
うん、なんか私あの雰囲気すごい好きでした。あの坂を登っていく、
うん、
坂を登ってて、いやこれはなんか田舎の田舎なんかね、なんか風情を感じるっていうか、いいなって思ってましたよ。だからなんかまた行きたいなと思って。
あの野崎観音の、ね、うん、上はあんまり人もそうそういないしね、
うん、
割と、
まあでもね、足腰がね、うん、ちょっと厳しいですけどね、
私にはね。
そういや確かにあの、うん、あれこう 山になっていてね、まあ、でもその
ずっと、そうなんです ね、
ね、山になっていて、うん、まあ、だんだんこう高くなっていくんですけど、その間にお店とかもあってお家もあって、うん、みんな坂道なんですよね、ずっと。でわーっともっと上の方に行って、まあ、車では行きますけど、これをでもお祭り野崎観音、
うん、
野崎松なんでしたっけ忘れちゃったは、お祭りの時は皆さん歩いていくんですよね、車が通れなくて。なのでまあこれは一度はそのお祭りの時期も行ってみたいなと思っている場所でございます。皆様ね、うん、ぜひこの機会に行ってみてくださいませ。さあまたちょっと川柳なんです。今度はシルバー川柳でね、
私の川柳ですね
そうでしょうか。じゃあいきますよ。
うん、
はい。万歩計半分以上探し物。
万歩計半分以上
探し物。もうしょっちゅう探し物してるんだ。でも
よくあるね、でもね、
知らないうちにこの歩数がううこんなにいってたとかね、
家の中だけでビル
いいじゃないですかね。でもそれ動いてるってことですから、でもね、
ですよね、
うん、ずっと触ってるよりもいいことですこれ。まあでも探し物が大変だよね、イライラもするでしょうしね、
うん、
途中で諦めてねじゃあ次行きましょう。慣れ染めよ初めて聞いた通夜の晩
え、
慣れ染めを初めて聞いた通夜の晩、これはどういう立場の人言ってんのかな、息子さんとかなんか言ってんのかな、だね、
あ結局親戚が集まるから、
うん、
でその時にきっとあれかな、
そうそうそう、みんな話になって、
ね、
っていうことですよね。
でしょうね。
でもそんなもんかもしれないですよね。
そのぐらいしか集まらないんじゃないの今の人たちって、
うん、だから私も父が亡くなって初めて知ったことがいっぱいありましたもん。いろんな人から話聞くじゃないですか、
うんうん、
なのでへーって
例えば、ありました。
あ、例えばね、うちの父気象庁なんですよ気象庁に勤めてたんですね。で、まあ、東京だと大手町もあるし、あと清瀬もあるんですけども、うん、埼玉だと鳩山っていうところがあるんです、
うん、
で鳩山 の、 営業所っていうのかな、なんとか所長もやってたんです。 で、うん、で父ね本当に機械が好きで、そしてまあ、でも子供だからなんか分かんないけども、でもそしたらね、お線香をあげに来てくださった同僚の人たちが、安倍ちゃんが作った機械を今でも使ってるんだよって。だからもう父が亡くなったのが67歳なので、引退もしてからもう何年も経ってるわけですよ。でまた鳩山の所長をやってた時期の後も、
うんうん、
あとは大手町に行ってるので、
うん、
だからその時に作ってた機械をだから何年まだ使ってくださってるんだって。でもうちの父何そういう機械も作ってたのみたいな。
東京でも持ってたか、
うん、
そう。だってそういうことしか考えられないぞ。
そう、すごいですよね。ね。で、であとは何ですかね。その人から聞いた、その人 B 型だったんです。実はうちの父も B 型なんです、うん、そのどこの部署か分かんないですよ、多分機械科の方だと思うんですけど、私の想像はみんな B 型なんですって。 B 型しか取らないって、なんでかっていうか、すごいもう集中力らしいですよ。ああ、好きなものに、あと好きっていうか、まあ、なんか確かにうちのお父はもうすんごい集中力で好きなことに没頭するタイプなので、時間を忘れて、うん、だからそれが仕事に役立ってるっていうか、なんかそんなものもあってね。であとは亡くなってから、何ですか、ほら天皇陛下から あのなんとか交渉とかいろいろあるじゃないですか。
ああ、
はい、それを、まあ、亡くなってからっていうのは、まあ、亡くなったから早くいただけるんですけど、それも連絡があって送られてきたでしょ。
4等か、でもどうだろうな、うん、天気予報関係だともう少し上かも、うん、でも4等ぐらいだろうな、
うん、
なんかうちの父が5等だから。
あ、本当ですか。確か4だったと思います。
4等ぐらいですよ。
だったと思います。
ちょっと上ですよ。
そうだからね、なんかこう亡くなってから初めてこう知るっていうこともあって、うん、あとまあもともと B 型だからね、子供のようだったんです。
B 型の人っていうのはそういうあれがあるんだね。
すごい集中力らしいですよ。でも
大型はやっぱりチャランポなんだな。
あ、大雑把っていうのがあるんでしょうね。
うん、大雑把
ね、大雑把なんでしょうね。
しょうがねえなこれな。
そう、あとでもだから面白いんです、いろんなパソコンも早かったです、覚えるのが。
まあそうだろうね、
うん、早かったし、でそこでアマチュア無線も昔あったので、昔は大きいもう機械がいっぱいあったのに、それなのにもうパソコンでアマチュア無線を今度アプリかなんかをダウンロードして、お年寄りがですよ、
うん、
お年寄りがそういうことやってるんですもん。早かったんです、うちの父が。やっぱり好きなんですね、機械が。
好きっていうよりやっぱりその突き詰めちゃうっていうタイプじゃないの。
いやでも好きなんです、好きなんですよ。だから周りを逆に見ないんで、周りがない、周りで何が起こってるかがわからない。そういう
芸術家でもいるじゃない、そういう人って。絵描きの人なんかに、ね、
そういうタイプで、うん、もうだからもう心は子供のまんま、うん、裏表もない、もうそのまま出すので、びっくりすることがあるんです、いっぱい。こんなこと言っちゃうのかってあるんだけど、でもなんか心がなんかこう清らか、綺麗っていうのがあって、憎めないっていうのと可愛いっていうのがあって、まあそんなでね、亡くなってから分かるってありますよね、いろんなこと、うん、だからそれもいいなと思いました。なんか父の話したらもう時間が来ました。
なんでこっち行っちゃったんだ。
来ちゃいました。まあいいや。まあそれでは今週の2曲目、ね、はい、聞いていただきます。野崎川のカップリング曲になります。三尾坂を越えて赤い糸、聞いてください。まあそんなことでね、
はい、
もう一個行きましょうよ、行きましょうよ。延命は不要と書いて医者が良い。
はい、まあ
延命は不要と書いて医者が良い。かわいい。
そういう人、俺みたいだな、でも。
まあでもこれは例えばこうもう寝たきりになるのは嫌だからね。
チューブなんかね、いっぱいつけてね、そうそうそう、寝てんの嫌でしょ。
そう、嫌だから多分そういう意味なんだけども、でも一生懸命ね、長生きしようとして医者に通ってって、
春の検診とかね、
大したことないあれでもね、
行くんですよ。
なんかかわいいじゃないですか。ね、いますよ、
全く同じ
同じ、
うん、
そうだからやっぱこうなんか作られるじゃない、ぽっくりは行きたいですよね。
そう、本当はね、そういうのが一番いいんだって、
ね、でもだから意識があるうちはだから健康でいたいから、
うん、通いますよね。いよいよなったらもう尊厳死でいいの。
でも、
まあ、
なかなか
日本じゃ認められてないけど、
う
ん、
そうですよね。
でもね、それが俺は理想なの。
それって、ね、どういう、例えば、ね、動物だとね、安楽死っていう形でやるけど、あれっていうのは自然にふーっとなくなれるんですかね。ちょっとの苦しみもないんですかね、安楽だから。
あれは麻酔だからね、要するに麻酔の致死量を分入れちゃうんでしょう、きっと。
だからそうすると、だから苦しいとかないんですかね。
兄弟はね、癌で2人ね亡くなってるけど、うん、結局最後になってくとものすごい苦しいんですよね、
癌だと、う
ん、特にね、だんだん濃度上げていくんですよ。
うんうんうん、
もうここからは口が聞けなくなりますよっていうところまでで引き合わせるんですよ。
それはモルフィネとかじゃなくて、
多分モルヒネだと思いますよ、
うんうんうん、モルヒネ打つとね、やっぱあの
ふーっと眠るようにね、
うんうん、あもう眠るように、
うんうん、なんか今日は人の精神に関わることばっかりみたいな、
まあいいんじゃないですかでもね、もう命って、ね、
あれだったらね、うん、本当に自分もね尊厳心があるんなら
そうしたい、
もう本当に分かんなくなっちゃって、うんね、ただいるだけだったら、だって臓器提供もできないでしょ、年取っちゃってるし、ね、
あそうそうそうそう、
だからもう薬一本打てば、ね、ずっと楽に、
だからどっか行きたいっていう意思があるんだったらね、ちょっとできないけども、
ね、そうはいかないかもね、
あとはねこうもう見守ってくださる方たちがどうなんですかね、
なんかそうすると向こうからお迎えに来てる人と現世にいる人との引っ張り合いになっちゃうんだよ、うん、お父さんお父さんって戻ってきちゃうとかね、
あなんかまあ難
しい、よく聞きますよそういうのもね、
あ本当に難しい、ちょっと問題かもしれないですね
難しいよこれは人の命だもん、
ね、じゃあね次ですね、複雑だ、孫が喜ぶ救急車、確かに確かに
派手な音すっからね、
あ救急車だ救急車だって言っても、うん、もうそこではね、
消防車もそうでしょきっとね、
ああそうだそうだ、歌手で大変なんですけど、
うん、
消防車でかっこいいってまあそばにいるねおじいちゃんおばあちゃんたちはそんなこと言っちゃいけないけどもってね、まあ子供はね正直者ですし、あれ今日はあの
マジャレマジャレマジャレマジャレ長いのね、
また来ましたね、
三軒隣のおばあさんが今度 CD デビューしたということで CD を持ってきたんですと、そんなはずはないなというふうに思ったらよくよく見たらちゃんとしたメーカーから出てダムでも歌えるのよっていうふうにおっしゃってました、これは一体どういうことなんでしょうか、歌も聞きましたけどもあまりうまくないおばあちゃんなんです、どういうことなんでしょうか教えてください小池さんって来てますよ、
CD デビューしたっていうことですかね、
三軒隣のおばあちゃん、おばあちゃんです、
おばあちゃん、
はい、
おばあちゃんが CD デビュー、おばあちゃん CD デビューっていうのはいくつからおばあちゃんという定義なんですかね、
まあ
60からですか50から、直美ちゃんの場合はいくつからおばあちゃんと呼びますか、
いやどうなんでしょう、私の年から見たら60歳っていうのは若くも見えますから、
うん、
まだおばさんなんですけど、でも世間的にあの普通のね、あの
普通で言うと
お母さんで子供がいたとしたら、うん、もうおばあちゃんですよやっぱりね60って、
うんうん、そうか、
どの年が言って
る、まあ、ちなみにこの書いてあるのはどうやら78歳とか、
78歳だった、
本当のおばあちゃんだね、
デビューできるのかを知りたいんじゃないかな、
でもデビューしたって別に
記念版でしょう ね、でもダムにも入れたってことは、
うん、
かなりの枚数買ってるのに、でもそうすると今度売らなきゃいけないからやっぱり歌手活動をするっていうことですよね、
していかなきゃね、ちょっとね
売れないもんね、
元も取らないっていうか
ね、
いや取らないつもりで出す記念で出しちゃうっていうのもあるよ、
そうそうそうそう、
そういうのも、
でも
あとはもういいんです、
でもダムに乗るってことはある程度買わないとなんですよ、
ね、
そうなんです、
枚数あるしなきゃいけない、
だからすごいですね、でもやっぱりいいんじゃないですか、
夢があっていいですよ、
うん、こうなんかこうね最後に作品にこう自分の顔が乗ってる、
残していくという、
そうそうそう、ね、わーってね、私だよこれ、
ただおばあちゃんの顔をそのまま載せてもいいのかなと
、まあ、記念版でございます、まあ、
記念版とすればねいいよね、うん、
いいですよ、うん、なので、記念版って言った CD を作る方が私はいいと思います
ですね、
これデビューとかっていうんじゃなくて、うん、別にダムに乗らなくてもいいじゃないですか、
うんうん、
こうやっぱり、インディーズでもね、プライベート版でもい、うん、よくて、もうやっぱり楽しみの一つとして自分の曲を入れて、だからデビューじゃなく記念に作ったのよって聞いてって、
ね、そうね、
だから安く作って、うん、みんなにあげる、これっていいと思いますよ、だからちゃんと CD にもなんとか記念とかそういったことをちゃんと入れて、うんうん、なんか分かるようなものにこう これから作っていけばいいんじゃないかな。
そう、自分がね亡くなった後にね、
うんうん、そうそう、これ、ま、そうですよ、なんかこの歌手とこの歌手と分かんないような CD の出し方をするから、うん、多分世間的にそういう話になってっちゃうと思うんですよね、
はい、
いろんな歌手がいてもなんかピンキリだよねって、最近の歌手はこうだよねとか、うん、もういっぱい歌手がいすぎてって、なんかあんまりいい話にはなっていかないので、こういう形にした方がいいんじゃないかなと私もふっと思いました。記念版の誰でも出していい、
うん、アルバム、
こう、うん、これは商売っていうよりももう心に残る、そう、マイ、ね、アルバムね、
マイアルバムだね、
うん、そうそうそう、アルバム、まあいいじゃないですか、こうちょっとそういう風にしましょうよ、うん、ということで、次はもうエンディングでございます。
はい、
はい、もういよいよあの明後日なんでございます、名古屋で、はい、歌ってまいりますけども、はい、結構ね、はい、あの先輩方、あの大御所の先輩方ばかりなので緊張はしますけども、久々ですね、
実力あるから大丈夫ですよ。
いやでも緊張、あの結構気がちっちゃいので、
よく言います
よ、ね、本当によく言いますよって何を知ってるんですか。
そうですか私はあなたの裏の裏を知ってます。
いや裏の裏の裏は気がちっちゃいんです、
う
ん、
裏の裏の裏は表になっちゃうんです。
いいんです、だから表があの本当は気がちっちゃいんです。そうなので、でも、うん、裏に強いものがあるっていうのは
芯がね
あるんですよ、うん、そこはあるので、あの正直ドキドキ緊張怖いですけども、
いい意味の緊張ならいいですよ
ね。なんかこう、うん、はあ、こういうとこでわっていうので、なんかこう思いっきりなんかこう自分の殻を破っていきたいなと思います、うん、なんか緊張してこう閉じこもっちゃうよりも、どっちかっていうと緊張しすぎるとそうなっちゃうんですよ私。
そうです
ね、固まっていっちゃうんですけど、もう
はっちゃけちゃったの
です。はっちゃけるようなね、うん、なんかそんな風に、ちょっと歌っていきたいと思いますので、はい、またそれはご報告を、ね、したいと思います、うん、さあこの番組は皆様からのお便り感想リクエストとご投稿をお待ちしております。宛先はファックス番号 048-424-7150 048-424-7150、 メールアドレス abenaomiofficeatmarkgmail.com abenaomiofficeatmarkgmail.com です。皆様どうぞ、ね、激励の言葉とか、
そうお便りとか、う
ん、ね、まあ、リクエストとお待ちしております、
はい、
さあお別れの曲にはアベノームのカバーアルバム13月のかげろうの中から昭和最後の秋のことをお届けいたします。この番組はアベノームと
小池蓮で
お送りいたしました。それでは
さよなら。